Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。昨日の人工衛星の打ち上げ競争、このトピックに対して、サルソールさん、JT さん、トモさんさん、ノボタさん、クーさん、スーパーヒデガキさん、アメノチハレさん、デボラさん、オレンジさん、ワコさん、ごっちゃん、コメントを上げてくださいました。まあやはり皆さん、宇宙ゴミ、スペースデブリの環境への懸念、それから民間企業が通信インフラを支配してしまうことへの不安を挙げられていますね。そして M さんは、イーロン・マスク氏がウクライナ軍が使っているスターリンクを一時止めさせたこともあり、企業個人の思惑で国際情勢に大きな影響を与えても良いのか、そんな疑問を持ちました。また以前のシグナルトピックスで、衛星よりも大容量の情報をやり取りする海底ケーブルでは、アマゾン、メタ、グーグル、マイクロソフトなどの大手テクノロジー企業が海底ケーブルの3分の1を所有している。それを他社に貸し出しているとありました。大手の IT 企業が国家を凌駕しそうで少し不安ですと M さん書かれています。ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、今日のトピックはこちらです。
The night behind Emerson Electric。
さあ、今日はエマーソンエレクトリックを支えたナイト。騎士というタイトルですね。エマーソンエレクトリックはアメリカのミズーリ州セントルイスに本社を置く世界有数の多国籍企業です。このエマーソンエレクトリックを支えたナイトとは一体どなたなんでしょう。
白馬の騎士かしら。
冒頭の文章を覗いてみましょうね。
Charles Knight was a businessman who understood how important efficiency is.
あら、タイトルのナイト。騎士はチャールズ・ナイトさん、お名前だったのね。騎士とナイトさんの名前をかけた言葉遊びという感じかしら。
どうやらそのようですね。今日の主人公はチャールズ・ナイトさんです。ナイトさんは、Who understood how important efficiency is? Efficiency、効率性がいかに重要かということを理解していたビジネスマンでした。
Charles Knight was a businessman who understood how important efficiency is.
そして彼は、He led, he lead, 率いてきました。このエマソンエレクトリックを。
He led Emerson Electric for 27 years and helped it grow from a small fan company into a global business.
27年間も率いてきたのね。最初は小さな small fan company、扇風機のメーカーだったの?それをグローバルビジネスに grow、世界的な企業へと成長させた。その人がチャールズ・ナイト。かっこいいわね。本当に騎士みたい。
そうですね。
He led Emerson Electric for 27 years and helped it grow from a small fan company into a global business.
そしてあのハーバードビジネスレビューは彼をこのように称しています。
The Harvard Business Review called him one of the greatest American business leaders of the 20th century.
ハーバードビジネスレビューは彼を20世紀で最も偉大なアメリカ人のビジネスリーダーの一人と称賛しました。
The Harvard Business Review called him one of the greatest American business leaders of the 20th century.
ただ、彼の成功もそれほど簡単ではなかったようですね。
But his success wasn't easy. In 1951, when Charles was 15, his father drove him from their home in Chicago to Canada and left him alone to work in a metal factory.
え、どういうこと ?1951 年に、まだチャールズさんが15歳だった頃?
そうですね。その時に、
In 1951, when Charles was 15,
彼のお父さんが彼を車に乗せて、
His father drove him from their home in Chicago to Canada and left him alone to work in a metal factory.
シカゴの自宅からカナダまで、まだ当時15歳だったチャールズさんを車で連れて行き、そして left him alone. 一人残してきたんです。どこに?金属工場で働くために。
His father drove him from their home in Chicago to Canada and left him alone to work in a metal factory.
まあその時期は彼にとってはかなりきつかったみたいですね。
It was a hard time, but Charles later said it helped shape his character and gave him confidence.
It was a hard time. 厳しい時期でした。
It was a hard time.
しかし、チャールズさんは後にこう言っています。
But Charles later said it helped shape his character and gave him confidence.
この大変だった時期が、shape his character. 自分の人格を shape.形成し、そして gave him confidence。この経験が自信を持つきっかけになったと言ってるんですね。
But Charles later said it helped shape his character and gave him confidence。
そして後に彼はどんどん independent、自立するにつれて、
As he grew more independent, he also became more rebellious。
何? Became more rebellious って。
He also became more rebellious.
Rebellious. これは反抗的になるということですね。まあよく言う rebellious age。これは反抗期です。反抗しやすい年頃。
あら。
キャサリンさんはもう反抗期じゃないでしょ?
遠い昔のお話ね。
まあ、チャールズさんは成長し自立するにつれて more independent になるにつれて同時に also became more rebellious 反抗的にもなっていきました。
As he grew more independent, he also became more rebellious.
じゃあお父さんに反抗するのかな?だってアメリカからカナダに連れて行かれて一人残されて仕事させられるってちょっと辛くない?
そうですね。チャールズさんはジョアン・パリッシュさんと結婚するんです。
He married Joanne Parrish.Even though his father didn't agree.
Even though his father didn't agree. 父の反対を押し切ってということですね。パリッシュさんと結婚しました。そしてチャールズさんはコーネル大学のビジネススクールで学んだんですね。
While studying at Cornell University's business school, he supported his family by coaching young football players and teaching classes in plumbing and graphic design.
彼はコーネル大学のビジネススクールで学ぶ間、while 彼は he supported his family.家族を支えます。
He supported his family.
どのように?
He supported his family by coaching young football players.
ヤングフットボールプレイヤーをコーチしたり、あるいは
and teaching classes in plumbing and graphic design.
クラスで plumbing、これは配管ですね。配管やグラフィックデザインの授業を教えることで、チャールズさんは家族を支えます。
While studying at Cornell University's business school, he supported his family by coaching young football players and teaching classes in plumbing and graphic design.
そして彼は24歳の時に
After graduating at 24, he joined his father's consulting company.
そうなんだ。24歳で大学を卒業して、チャールズさんはお父さんのコンサルティング会社に入るんだね。へえ。
After graduating at 24,He joined his father's consulting company.
まあ当然彼のお父さんは非常に厳しくて、strict で。
His father was strict and even once threatened to fire him.
一度は threatened to fire him. 辞めさせるぞ、解雇するぞと threaten、脅かしたこともあるそうです。
His father was strict and even once threatened to fire him.
結構チャールズさん大変だったね。その後どうなったの?
その後彼の人生はどのように展開していくんでしょうかね。気になります。気になるので。ここで1回目の記事本文を聞いてみましょう。その後のチャールズさんの人生はどのようになっていったんでしょうか。1回目の記事本文から皆さん聞き取ってみてくださいね。よろしいですか。はい、今日の記事はこちらになります。
The Knight Behind Emerson Electric. Charles Knight was a businessman who understood how important efficiency is. He led Emerson Electric for 27 years and helped it grow from a small fan company into a global business.The Harvard Business Review called him one of the greatest American business leaders of the 20th century. But his success wasn't easy. In 1951, when Charles was 15, his father drove him from their home in Chicago to Canada and left him alone to work in a metal factory. It was a hard time, but Charles later said it helped shape his character and gave him confidence. As he grew more independent, he also became more rebellious. He married Joanne Parrish.Even though his father didn't agree. While studying at Cornell University's business school, he supported his family by coaching young football players and teaching classes in plumbing and graphic design. After graduating at 24, he joined his father's consulting company. His father was strict and even once threatened to fire him. While working there, Charles got his first big client, Emerson Electric. This became a key moment in his career.After years of consulting for them, he became the company's president in 1973 and CEO the following year. For the next 27 years, he led Emerson with a calm and logical approach. He focused on planning and efficiency to make the company consistently profitable. To Charles, efficiency wasn't just a goal. It was like a belief. He focused on control, discipline, and smart decision making.Under his leadership, Emerson's sales grew to $15 billion. He later wrote a book called Performance Without Compromise, sharing his ideas on achieving lasting success. Because of his clear focus on improvement and results, Forbes magazine called him the Optimization Man.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。今日はチャールズ・ナイトさんの人生について皆さんと一緒に追っていますが、まあ彼は若い頃、 かなり苦労されたんですよね。24歳で学校を卒業した彼はお父さんのコンサル会社で働き始めます。後半はそこから見ていきますよ。彼はその父親のコンサル会社で働きながら、そこで
While working there, Charles got his first big client, Emerson Electric.
彼は大口の顧客、エマソンエレクトリックをゲットするんですね。
While working there, Charles got his first big client, Emerson Electric. This became a key moment in his career.
これがまさに彼のキーモーメント、重要な瞬間、大切な転機となります。
This became a key moment in his career.
この大口の顧客、エマソンエレクトリックに対して、チャールズさんは数年にわたってコンサルを行います。
After years of consulting for them, he became the company's president in 1973 and CEO the following year.
コンサルティングを行った後に、1973年にチャールズさんは社長になっちゃうの？そして、翌年の74年に CEO になっちゃうんだ。
After years of consulting for them, he became the company's president in 1973 and CEO the following year.
そして先ほどにもありました通り、そこから27年間。
For the next 27 years, he led Emerson with a calm and logical approach.
社長、そして CEO になった後、27年間ですね。彼は calm、冷静かつロジカルなアプローチでエマソンエレクトリックを led、リードしました。引きました。
For the next 27 years, he led Emerson with a calm and logical approach.
チャールズさんは、
He focused on planning and efficiency to make the company consistently profitable.
彼がフォーカスしたのは、planning、計画性とそれから efficiency、効率、ここに重点を置いたんですね。
He focused on planning and efficiency.
そして、それによって、エマソンエレクトリックは、カンパニーは、consistently profitable、安定的な profitable、利益確保を実現したんです。
He focused on planning and efficiency to make the company consistently profitable.
彼、チャールズさんにとって、to Charles, efficiency は、効率性は、
to Charles, efficiency wasn't just a goal.
チャールズさんにとって、efficiency は、wasn't just a goal. 単なる目標ではなかった。それは、むしろ、彼にとっては、
to Charles, efficiency wasn't just a goal. It was like a belief.
それはむしろ、like a belief. 信念のようなものだった。効率性とは目標ではなく信念のようなもの。
To Charles, efficiency wasn't just a goal. It was like a belief.
そして彼がフォーカスしたのは、
He focused on control, discipline, and smart decision making.
彼は3つの柱、3つのことにフォーカスをしました。1つ目は、
He focused on control,
コントロール、統制ですね。それから2つ目は、
discipline,
discipline, 規律です。そして最後の三つ目は
Discipline and smart decision making.
Smart decision making. 賢明なる意思決定です。この三本の柱とも言える重要な理念を持って会社を経営したんですね。
To Charles, efficiency wasn't just a goal. It was like a belief. He focused on control, discipline, and smart decision making. Under his leadership, Emerson's sales grew to $15 billion.
Under his leadership, 彼の指導の下でエマソンは売上を15ビリオン、150億ドルに伸ばすことができたんですね。
Under his leadership, Emerson's sales grew to $15 billion.
そして後にチャールズさんは Performance Without Compromise、これは妥協なき成果でしょうか、そうした書籍を執筆するんですね。
He later wrote a book called Performance Without Compromise, sharing his ideas on achieving lasting success.
この書籍の中で彼はシェアするんですね、アイデアを。Achieving lasting success. Lasting success にアチーブすることができるか。持続的な成功に達成するための考え方を彼はこの本の中でシェアしました。
He later wrote a book called Performance Without Compromise, sharing his ideas on achieving lasting success.
チャールズさんのインプルーブメントとリザルト、向上とそして結果への明確なこだわりからビジネス誌のフォーブスは今度は彼を称してこう言いました。
Because of his clear focus on improvement and results, Forbes magazine called him the Optimization Man.
Optimization Man. 最適化の男。フォーブスは彼を総称したんですね。チャールズ・ナイト。気になる存在ですよね。もしもご興味があれば彼の人生、そして仕事、そうしたことをチェックするのも良いかもしれませんね。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。 本日も大変にお疲れ様でした。
The Knight behind Emerson Electric. Charles Knight was a businessman who understood how important efficiency is. He led Emerson Electric for 27 years and helped it grow from a small fan company into a global business. The Harvard Business Review called him one of the greatest American business leaders of the 20th century. But his success wasn't easy. In 1951, when Charles was 15, his father drove him from their home in Chicago to Canada and left him alone to work in a metal factory. It was a hard time, but Charles later said it helped shape his character and gave him confidence. As he grew more independent, he also became more rebellious. He married Joan Parrish, even though his father didn't agree. While studying at Cornell University's business school, he supported his family by coaching young football players and teaching classes in plumbing and graphic design. After graduating at 24, he joined his father's consulting company. His father was strict and even once threatened to fire him. While working there, Charles got his first big client, Emerson Electric. This became a key moment in his career. After years of consulting for them, he became the company's president in 1973 and CEO the following year. For the next 27 years, he led Emerson with a calm and logical approach. He focused on planning and efficiency to make the company consistently profitable. To Charles, efficiency wasn't just a goal, it was like a belief. He focused on control, discipline, and smart decision-making. Under his leadership, Emerson's sales grew to $15 billion. He later wrote a book called Performance Without Compromise, sharing his ideas on achieving lasting success. Because of his clear focus on improvement and results, Forbes magazine called him the Optimization Man.
これはまだ、チャールズ・ナイトさんがエマーソン・エレクトリックの CEO 時代、その時にある若手社員がミスをして数千万円の損失を出してしまいました。当然その社員は、ああ、僕はクビになってしまうな、解雇されることを覚悟していました。しかし、チャールズさんは彼にこう言ったんですね。Why would I fire someone I just spent $1 million training? 私は今、100万ドルをかけて彼を教育したところなんだよ。そんな人物をなぜ解雇する必要があるのか。そう言ったんですね。彼のこの発言は、その後ビジネス界でも語り継がれる名言となりました。100万ドルかけて育てた人材をなぜ辞めさせる必要があるのか。部下の失敗を糾弾するのではなく、それを成長の糧とみなす懐の広さ。そして何よりも目の前の短期的な損失よりも長期的な人材育成を重視するリーダーシップのあり方。学ぶところが多いと思います。今日はチャールズ・ナイトさんについて見てきました。明日はどのようなトピックが飛び込んでくるんでしょうかね。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。